で、ちょっとね、話題変わるんですけど、アンプの得意な子を育てる工夫。で、また秘密の文書にですね、10回通して弾く時間があったら、楽譜を見ないで右手だけ歌う練習をしてみる。これはおそらく練習の仕方というか、
そうですね。
アンプのお話だと思うんですけれども。うん、
アンプって、みんなね、あ、っていうかみんなっていうか大抵の人は、はい、弾くことで指で覚えてるんですよね。
あ、
だけど、はい、指で覚えたアンプっていうのは本当にダメです。
結構怖いです、
ね。怖いです。だって、指って一番あの指先だから、一番、あの、当てにならないんですよね。うん、あの、末端の動きであって。で、常に、で、同じ指使いで弾くんであれば、弾けるんであれば、うん、それも可能かも、アンプも可能かもしれない。指でのアンプも。うん、だけど、絶対指使いって変わるところあるわけで、
ね、
いつも同じ指使いってね、絶対ないと思うんですよね。うん、そうしたときに、指で覚えてると、普段弾いてたのと違う指になったときに、次の音が弾けなくなっちゃうんです。
うん、
だけど、だから音で覚えてれば、どんな指だろうが音は出てくるわけだから、そしたら弾けるわけですよね。
うんうん、
ということね、なので、だから、あの、音で覚えるということ。で、まあ、楽譜を見ないでっていうのも、あの、これはまあその後の初見の時にも、あの、言えるんですけれども、うん、あの、結局、指、こう手を見て弾いてると、結局その、指ばっかりが気になってしまう。だからそうじゃなくて、う
んうん、
あの、例えば音で覚える。だから、あの、さっきのミレミレミスレドラじゃないけど、どれみで覚えてれば、歌で覚えてれば、つまり最初から最後までメロディーをどれみで歌えるようになってれば、
うん、
指がどうだろうが、次音出てきます
よね。なるほど。
うん。たとえ左手が止まっても、音が分かんなくなっても、右手がつないでいけるわけじゃないですか。
うん、うん。
ね。普通大体止まっちゃうっていうのは、もうそこで、要するに進まなくなってしまうので、うん、次の音が分からないから。ということなんですよね。そうすることによって、そのアンプっていうのは、あの、できるようになってくるわけです。
なるほど。
うん。だから、とにかく音で覚えようねということ。
うん、
それに勝るものはないです。だから、私の生徒なんかもみんなそうやって音で覚えてるから、はい、あの、だから、発表会で絶対止まらないです。
なるほど。
うん、
これは、ドレミで歌わせるというイメージでいいんですか、ね、
あの、もちろん歌ってもいいし、頭の中、その声出して歌ってもいいし、うん、頭の中で歌ってもいいんです。
お
うん、だから、あの、それを、あの、声出す出さない関係なく、その、はい、音の高さを意識するということ。
うん、
それがあのアンプの一番の特効薬というかだと思います。
なるほど、
うん。
今右手というお話があったんですけど、左手は歌わない。
左手ももちろんあのその後で言うんですけども、はい、例えばドミソドでね、あのやっぱりそれもあのドミソドファラシファソとかってやっぱりそれも和音で覚えてほしいので、
和音で言うと、
うん、そうそう和音で言う。まあコードネームでね CFG7 とかってもいいんですけども、あのまあ子供はそんなコードネームまだわからないから、
うん、
常にその音を言うことで覚える。
なるほど。
うん、で、その時に、あの、そのメロディーもそうですけど、音程別にいいんです。正確じゃなくていいんです。
なるほど。
要するに音の高さとして、ドとかレとかミとかそれを覚えてればいいんで、だから、ミレミレミシレドラでもいいわけです。
でもいい。
お経のように。でもいいんです。
はい、これは先生は必ずさせているというか。
はい、もちろんそうです。
うん、
そうすることで、みんな、あの、絶対止まらないで弾けます。
はい。はい。